私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。九州学院にからお卒業して、同窓会っていうのがたまにあります。その時に大体どんな働きをしているかということをですね聞き合う。君は牧師だろというふうに言われることがあります。なので同窓会に行くと必ずお祈りをさせられるんですよね。みんなお祈りしてもいいんだからみんなしたらって言ったら、いや牧師になったんなら牧師の働きをしたらとかですね、そう言われるのもですね、ある意味嬉しいことではあるんです。で、先週ですね電話がかかってきましてですね、自分の娘が来週出産するからお祈りしてくれって言って、牧師ってのは祈祷師じゃないんだからって言うんですね。でもなんか藁にもすがる思いを父親は持ってるんでしょうね。私はそんな経験まだないのでですね、とにかくこう祈ってくれですね。かと思うとですね、嫁と姑の問題でですね悩んでいるですね同級生もいるんだなとですね、どうしたら解決できるかって言われるけど、僕はカウンセラーじゃないからですね、自分で解決したらっていうふうに言う時もあります。でもいろいろですね、みんな思い悩みっていうのがやっぱり人生にあるんだなというふうに思いながら、その電話を受けたりもしています。前のお話でですね、面白いのがありましてですね、この前それを読んでいました。その前のお話で面白いのはどんな話かっていうと、池でですね自分の母親と自分の妻が溺れていたら、あなたはどちらを先に助けるかというそういう禅問答が あります。で、どう答えるんだろうな、嫁姑に悩んでいるですね彼はどう答えるんだろうなと思いながらそんな話を読んでいたのです。で、どっちって答えた場合に答え方によってはですね、家族葬儀にも戦争にもなりかねないんですね。年を取って弱っている母親から助けるべきだと思う人もいるし、妻は元気だから少しは泳げるからほっといてまずお母さんから助けようと思う人もいる。でもお母さんはもう命がそんなに長くないんだから長く生きる妻の方を助けようと思う人もいるんでしょう。で、元気な妻を助けてそれから二人で母を助けるのがいいっていうふうに考える人もいる。でもそれらっていうのは全てやっぱり思い悩むことなんだろうなと思います。じゃあ禅の答えは何かっていうと、もう禅の答えははっきりしています。どういうかというと、近くにいる方から助けるという、これが多分禅でいう空の思想だというふうに解説がしてありまして、つまり母とか妻とかのレッテルにはこだわらないということでしょう。一番優先して考えなきゃいけないのはまず助けるということであって、どちらから助けるなんて考えているから迷いが出てくるのだ。そんなことを考えずに一番大切なことから考えれば迷いの必要はない、そういうことを多分禅は言ってるんだというふうに思います。だとするならば、私たちがどうして思い悩むかと思うと、本当に大切にしなければならないことは置いて自分の方の視点だけで考えているからではないかなというふうにも思うのです。自分を包み込んでくださるもの、もっと大きな存在、そこに私たちが自分の視点を移したときに、実は思い悩みっていうのはなくなるのかもしれないな、すべてそういうものは解決できるのではないかな、そういうふうにも思ったりもするのです。しかし私たちは人間ですから、毎日思い悩みをします。本当にこれをどうしよう、あれをどうしよう、そういうふうに苦しんでいます。しかしそのような私たちに対してイエス様は思い悩むなと今日は言っておられるのです。このイエス様が思い悩むな、思い悩む必要はない、そういう御言葉に私たちが目を向けた時に、実は本当には平安というのはそこに与えられていることではないかなというふうにも思うのです。今日の聖書のテーマは思い悩むなということです。しかしなぜ思い悩むなとイエス様が言われるんだろうな、そういうふうに考えます。その理由は今日私たちにははっきり示されています。 ところでこの福音書の本文というのは実は見事な構成になっている。私たちはこの福音書の構成ということでこの福音書を読んだりはしませんが、実は今日の福音書は一つ一つ分解していくと見事な構成だなというふうに思うのです。分かりやすいように図式化してこれを読んでいけばもっとこう理解ができるといった神学者もいます。今日はそこに移せばよかったんですけども、もう一回ですねお家に帰られてもう一回読み直してこの一つ一つのことをですね分けて図式化して読んでいただきたいなというふうに思います。何がすごい構成になっているかというと配列にあります。思い悩むな、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、その配列と空の鳥、野の花、これをある言葉を中心にして実は左右対称にこれは書かれているのです。思い悩むな、そしてそれに対応するのが空の鳥であるし、また何を食べようか何を飲もうかに対応しているのは野の花。それはある一つの言葉を中心にして二つのことに分かれられている。その言葉は何か、それが今日イエス様がおっしゃりたい一番大切な言葉だったのでしょう。それは何かというと思い悩むなという、その一点です。ですから今日の福音書は思い悩むなというところを一生懸命書き出していって、その両側に何が書いてあるか、そのことを読んでいけばより深くイエス様の言葉が分かってくるのではないかなと思います。イエス様はここで神様の被造物への愛ということを私たちに教えてくださっています。私たちがなぜ愛されるのか、それは私たちを作られたのは神様だから、神様が私たちを作ってくださったから、一番の理由はだから思い悩むなというのが今日のメッセージです。私たちに命と体を与えた神様が人を必要としているもの、人が何を必要とすることを、それは知っておられるんだ、知らないはずがないというのです。何を飲もうか何を着ようか思い悩むことではなく、神様を信じるために人間は作られている。その人間がに必要なものは全部神様は知っておられる、だから思い悩まなくていいとおっしゃるのです。自分の生活のことだけで思い悩む人生が終わったとしたら、こんなに虚しいことはありません。大抵私たちはそういうことに翻弄されているかもしれません。しかし私たちが生きているのは思い悩むために生きているわけではないのです。私たちが生きているのは神様を信じて救われ、お互いに愛し合い使い合うために、実は私たちは生きている、実は私たちは神様によってそのように作られた、そういう存在なのです。その存在のために神様は私たちの必要を満たし、そしてそのためにいつも働いておられる、そう信じていいよというのが今日の神様のお言葉です。そう信じていいよ、思い悩まなくていいよ、神様はすべてあなたのことをご存知ですよ、そのメッセージを今日くださっているというふうに思います。人生には私たちの小さな力では背負うことのできない現実も確かにあります。こんな苦しみ、こんな悩み、これは捨ててしまいたい、そういうふうなものにとらわれて生きていく、そういう人生もあります。また自分のように自分のことのようにどうしても背負わなきゃいけないという思い悩みもあります。もちろん私たちの人生ですから、力の限りそれを尽くしてその思い悩みから解放されなければいけない、そのように思います。しかしそれよりも何よりもまず私たちの人生を見つめ配慮し導いてくださる方がおられる、そのことを先に知ること、その子に目を向けること、それを今日イエス様は私たちに求めているのではないかなと思うのです。イエス様は天の父は必要なことを全てご存知である、そう言ってくださっています。全てをしていてくださることを私たちはお任せすることができます。お任せするからこそ思い悩む必要がなくなる、信じる者がなぜ思い悩みの中にあっても明るいか というと、そこに神様の存在を信じ、全てを委ねているからだというふうに思うのです。その神様が私たちのために全ての配慮をしてくださっているということなのです。先月のことですけども、FM のラジオをですね、聞いてたら、素敵な話が流れていました。それはある主婦がですね、バスに乗った時のお話でした。そのご婦人は毎日同じ時間に同じ場所からバスに乗っているという、そういう話から始まっていました。同じ時間、そして同じ場所から、バスに乗ると大抵、当然毎日同じ人に出会うということになります。私も東京に行った時に通勤をしてましたので、同じ時間同じ電車に乗ると必ず同じ人がいる、意外とそれが安心にもなるんですね。で、同じ人と同じ場所で過ごすわけですけども、その場所には実はいつもみんながですね、印象深いと思っている人が必ず乗ってくるという、そういう話だったのです。彼女が乗ったその4番目のバス停で決まって乗ってくる人がいた。それは誰かというと、盲導犬を連れた女の子が必ず乗ってきてた。盲学校に行くのかもしれません。彼女と盲導犬が乗車する。それをみんな知っているので、彼女は必ず同じところに座るので、その席だけはいつも空いている。そういうことをですね、バスの中でみんなが、話し合ったわけではないんですけども、誰も座らずにそこを開けてたという配慮をしてたのでしょう。ある時にですね、体の不自由な女性がですね、2番目に乗ってきた、2番目のバス停で。で、その女の人はですね、乗って、いつも開けてあるその女の子の席に手をかけた。で、周りの人はですね、そこの席はあと2つしたら女の子が乗ってくるんだけどなとみんな思った。そしてどうしようかと思った瞬間に、その女性は手をかけただけでそこに座らなかった。きっとその席のことを知っていたんだろうなというふうに、話していたのです。で、よかったよかったと思ってバスの中がこうみんな、すごい爽やかな雰囲気になる。次にバス停に乗ってきたのは中年の男性が乗ってきて、その人はすんなりその席に腰をかけた。もうこれで、そのバスの雰囲気は一変するんですね。あと一つしたら女の子が盲導犬を連れて乗ってくる。今日は乗ってこない方がいいなとかですね、乗ってきた時にじゃあどうするかですね、私たちが席を譲るかどうか、そういうふうに思った。で、そのご婦人はですね、その男の人にですね、せっかくだけどこの席は次に乗ってくる人がいるから開けてくださいっていうふうに言おうか言わないか、それをずっとその一区間思い悩んだんですね。で、せっかくみんなの優しさでそこの席は空席になっているのに、この男性がそこに座ってるばっかりにそのみんなの優しさが壊れてしまうんではないかな。で、どうしようどうしようと、もうバス乗客がみんなこう思っていたんですね。その後じゃあどうなったかというと、そのバス停が見えた時にその男性はすっと立ち上がって違うところへ移動した。その男性もきっとそれを知っていたのでしょう。そしてバスはその後バス停に着いて、盲導犬を連れた女の子が乗ってきて、何の不自由もなくですね、いつもの通りその席に手を触れて座って、そしてそのバスが動き出したという、そういう話をですね、 FM のですね、アナウンサーがしていて、とってもいい話だなというふうにも思って聞いていました。でも半分ですね、そのご婦人がですね、どうしようどうしようと思った思い悩みのですね、瞬間ですね、自分だったらどうするかな、そわそわしながらですね、どいてくださいって言うんだろうかですね、そう思ったりもします。しかしその話を聞いて一日ずっと思っていたのは、神様はそこにおられるんだろうな、神様が実はその席を配慮してくださってるからこういうことが起こるんだろうなということに気がついたのです。誰も何も言わないけれども、しかし神様の配慮はそこにある。 必ずそこの配慮にが神様の配慮があるので、人間というのはよりよく生きていくことができるのではないかな。みんなの善意がこの席を温めていたように、実はそこにはイエス様がおられ、そして彼女をいつも招いておられる。だから思い悩まなくていい、そういうことではないかなというふうにも思ったのです。神様が与えてくださった人間の心というのは本来温かいものだと思います。思いやりのある心だ。それはなぜそうなるかというと、私たちに対し、一人一人に対して神様が同じように思いやりを持って接しておられるし、全てのことを配慮してくださっているからだというふうに思うのです。私たちの人生、小さな私たちの小さな力では背負うことのできない現実もたくさんあります。自分の人生を思うように背負おうとすると悩んでしまうこともあります。しかしそれでもなお神様は私たちと共にいて配慮しておられる、そのことに目を向けていきたいというふうに思います。イエス様は、天の父は必要なことを全てご存じであると今日教えてくださっています。だとするならば、私たちは天の父へと目を向け、イエス様を信じて受け入れる、そういう人生を過ごしながら思い悩みから解放されていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は思い悩むなとおっしゃいました。どうか私たちが神様に目を向け、あなたを信じ、あなたを受け入れることによって、あなたのすべての配慮を確信することができるように導いてください。今週もまたあなたが私と共に寄り添い、共に生きてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。